ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハブスケと、
はい、スノーです。
なんかだいぶ暖かい日も出てきましたね。
そうですかね。
上着がいらない週があったような、
まあ、ありましたけど、なんか昨日とか、まあ収録日で言う昨日ですけど、
うん、寒かったね。
ちょっと寒く、暖かいって言われたのに寒くってちょっと辛かったです。
その前の日、あれ2日ぐらい前かな、はい。なんか上着いらないやと思って、っていうか宮城帰りだったからかもしれないけど。向こう寒くてね。
まあ、そりゃ、そうですよね。
耳ちぎれるわ、みたいな。3月、もう後半でも、まあ、こんだけ寒いんだ、みたいなね、感じがしてたので、こっち来て、はい、もうなんか、もう上着、帰ってきた時は寒かったんだ、しばらく。1日、2日。でも、その後、やっぱりこっちあったかいね、みたいな感じがしていたんですが、まあ、この収録日、とその前日ぐらいはちょっとまた寒さが戻ってきた、はい、まあ三寒四温なんでしょうね。また
手前もそんな話をしてた気がする。
あったかくなったり寒くなったりっていう日が続くので、はい、なんか体調を崩さないようにっていうお話をしてて自分がこけたりとかしてますが、
はい、
またちょっとやばいかもみたいな。
あらあら、
うちかまた家族が、はい、先行して風邪引きになったので治ってたと思っていた自分がまたもらいそうで怖いんですけども
、はい、僕は花粉症でダメです。
ああみたいね。花粉症の人は結構来てるみたいな、はい、うちの娘もぐしゅぐしゅ言ってますけどね、
はい、
なんかそこら辺の感覚はちょっとわからないんですが、
はい、
まあ、この人が花粉症だったらどうなるんだろうみたいな感じで今週は、はい、宮城県の寒いところから、
はい、
久しぶりにご登場いただきますグッチさんに、いろいろと今の状況をね、ご紹介してもらおうかと思います。
はい、
ポッドキャストステーションスクランブルからのお知らせです。
みんなのダイエットでイベントやるぞ。
昨年8月の渋谷イベントがさらにパワーアップ。
ムーバレックスをベースにあなただけのダイエットプログラムをご提供。未公開のムーバレックスも披露しちゃいます。興味のある方はツイッターでハッシュタグシャープ37ダイエットをつけてつぶやいてください。
お待ちしております。
ポッドキャストステーションスクランブル。
はい、ということで、宮城県蔵王からグッチさんです。よろしくお願いします。
はい、宮城県からやってまいりましたグッチです。花粉症って何でしょう？
花粉症だと大変だよね。
まあ、周りにも花粉症の方が随分
いるの？
はい、います、います、はい、
あそこで花粉症だったらもうえらいことじゃないの？
いや、でも都会も一緒じゃないですか、言ってみれば。
そうなのかね。
あの、私は、まあ、なんともないですね、今のところ。いつかはなるんですかね。
なるのかね。なんか突然今年からみたいな、ね、花粉症デビューとか聞きますけど。
そういう話は聞きますね。
うん。まあ、突然来たら、なんか、僕は原始人っぽいから早く花粉症になりたいなとか思っているんですが、未だに花粉症はないので。
いや、できるだけ、できるだけ苦労は背負いたくないので。
それはならない方がいい
よ。辛いらしいからね。
はい、
もう大変な時期になっていきますが、はい、まあ、大変なのは今、農業の、まあ、漁業も大変っていう話がいろいろとありますが、農業はどうですか？
はいはい、まあ、いろいろ1年も経ちまして、
うん、
いろいろな手助けや助成などをいただいて、
うん、
結構復興も進んだというふうに思う部分もあるんですが、
うん、
まあ、割と自力で再起した方々も多くて、
うん、
あとは もうそろそろ自立できるんじゃなかろうかっていうくらいの人たちも増えてきたりとかもしてますね。
へえ、その自力であれしてるっていうのは、その、はい、補助とかそういうのを受けずに自分たちでも再開をスタートさせてるってこと、
ね、ほぼ受けないでっていう人も結構いますし、はい、あとは野菜とお米は、農業振興作物っていうことで、
うん、
農業振興関連 の、 補助金だったり、義援金だったりっていうことで助けてもらえるんですが、
うん、
例えば椎茸ですと、
うん、
林業振興作物ですので、
うん、
まだ違った分野なんですね。
はい、
うん、
で、そういった林業振興関係の補助金っていうのが、そんなになくて、
うん、
で、椎茸専門でやってる知り合いなんかは、
うん、
何回もいろんなところにこう通、その関連部署に通いながら、なんかできるはずなんですけども、ちょっとでもいいんでっていうことで、
うん、
なんとか、少し助けていただける状況にこぎつけて、
うん、
四分人の活躍で、
うん、
ただ現なんていうんですかね、100% で言うと復帰状態で言うと 40% ぐらいまでしかできないっていう風なことを本人は言ってましたが、
うん、
でも6割空いてるんだからじゃあ畑始めればっていう話を、
うん、
勝手ながら なんかこう押し売りのように畑しろ畑っていう風に進めてはみたものの、うん、その後ちょっとしばらく会ってないのでどうなってるのかなっていうところですけど、う
ん、まずその椎茸が出たんでしょう。
はい、出ました。
基準値超えてしまう、
先週ですけど椎茸の原木の基準値も、
うん、
新しくまた制定されまして、
うん、
はい、
50ベクレルと、
うん、
うん、
原木 の木の部分で50ベクレルっていう指標が出たんですが、
うん
うん、
暫定基準の500の時には150ベクレルっていう数値だったんですね、原木の数値が、うんうん、で、うんうん、なんかちょっと数値緩すぎんじゃないのっていう思う部分もあるんですが、
うんうん、
椎茸の場合は下手すると3倍ほど吸う可能性があるということで、で暫定基準が500ベクレルだったの で、
うん、
でそれに合わせて吸ってもその基準値内になるようにということで150というふうに設定したらしいんですが、
はいはい、
新基準が4月1日から食べ物類、水と牛乳を除いて食べ物類は100ベクレルになりますので、
うんうん、
それを考えると理屈から言うと30ベクレルじゃないんですかっていう質問を出したんですが、はい、返答はまだ来てないですね。
その原木で測定して、
はいはい、
そこからその椎茸の形になった時っていうのは
要するにその菌糸が木全体にまんべんなく走りますので、
うんうん、
凝縮っていうか集めてしまうらしいですね。なので例えば普通に地面に植える作物で言えば深く根っこを張るものに関してはそれこそ大丈夫だっていう人もいるんですが、
うん、
椎茸の場合はその全体量がその木からはみ出ないので、
うんうんうん、
少しずつ集める部分っていうのがもう完全に狭いんですね、
うんうんうん、
なのでその木に振りかぶさった振りかかったものだったり、うん、あとはその木自体が吸い取ってから切られたものだったりっていうのも合わせて、うんうんうん、吸ってしまうと、
うんうん、
いうので移行係数で3倍っていうふうに言われてます。
でも結局さ、はい、そこから出てくまでの間っていうのはあれ、はい、椎茸って僕が知ってるのだと山の林の中とかに櫓みたいに組んで置いといてみたいな感じじゃないの？
まあそれもありますし、あとはその、うん、食菌したやつを、うん、ハウスの中に入れて、
あ、はあはあはあ、
でそれで出すっていう方もいますし、あとは、うん、おがくずと いろいろ混ぜて菌床を作って売ってる会社もありまして、
うんうん、
そういった菌床っていうのはまるっきりあの施設のハウスの中で棚を作って、その棚の上に陳列されたやつからこう毎日取るという感じになるんです。
うん、そうか。だからハウスの中に入ってるものだと、その原木っていうかその木のあれを測れば、まあ、そこからどんだけ吸い上がるかみたいなことだけなんだろうけど、
はい、
でもその山の中とかそういうものに関しては、はい、育っていく間に吸収しちゃうものとかっていうのもありそうじゃない？
まあ、あのそうですね、例えばあの、落ち葉ですか、
うんうん、
落ち葉もなんか高い数値が出てるっていう話もまあ出てますので、うんうん、そういったものが覆いかぶさったり、うんうん、あとはあのそういうところに半分埋まったりとか、あの先断面がこの土に半分押し付けられるような状態だと、
うん、
おそらくはそこから吸い上げたりする可能性もあるので、
うんうん、
なのでそういったところで言うと、あの基準を超えるものが出てくるということだったので、
うんうん、
宮城県の、白石市、角田市、あと先日ですが蔵王町もあと出荷規制が入りまして、
うん、
で、まあ、その前にもうすでにあの測ってみたら出たということだったので、
うんうんうん、
あのまあ、自粛状態にはなあの言われてはいなくても自粛状態にはなってたんですが、
うんうん、
はい、
うん、なんかそうだ、ちょっと話するじゃけど白石って結構なんか高いんだって。あそこは
あと白石市の、福島に近い部分にあるコスモ地区っていうところが、うん、あの少々占領が高かったりっていうのがありまして、
うんうん、
あとはその、放射能情報サイト宮城にも載ってるんですが、
はい、
あの 県内の、 その、数百箇所ですかね、土を採取して、
はい、
あの検査した結果が出てるんですが、
はいはい、
やはりちょっと南の方はあの土から出てくる数値が高めです。
うん、はい、うん、で戻りますけど、まあ、その椎茸が出ましたと、
はい、
いうところなんですが、他のものはどうなんでしょう、はい、そのお米とかお野菜とか。
で野菜は今のところ密検室で、うん、検査機器を持っている機関に持ち込みで、
うん、
お願いしますっていう風に持ってって、
うん、
であの証明書も出してもらって、
うん、
でそれであの出すっていう市場だったりにはあのその証明書をもらった人たちがその証明書のコピーを添付して出したりっていう状態もありますが、
うん、
あとはその例えば季節の野菜で出荷始まるっていう時にその一番早く出る人のところに農協職員が行って、
うん、
サンプルをいただきまして、
うん、
でそのサンプルを測ってで問題ないという、
うんうんうん、
あの未検出だっていうことであの出荷開始っていうふうになってます。
うん、その検査システムというか検査体制みたいなのっていうのはどんな感じなんですか。例えばどれぐらいのエリアに何箇所ぐらいあるとか。
そのエリアごとではないんですが、
うん、
そのまず取り始まりましたっていう連絡を入れて、
うん、
あとは、はい、あと気にする方々も多いので、
うん、
あの、わりかし皆さん自分でも検査している人も最近は出てきてます。で、
うん、
場所で言うと、
うん、
隣町の大河原町に、
うん、
はい、
また検出する機械を買って民間でやってるところがありまして、
うん、はい
はい、
1回1000円ほど確かかかったと思うんですが、
で
そこで測ったり、あとはその、振興事務所に、設置されているの で、
うん、
でそこに持ち込みで測ってもらったり、あとは、うん、自治体でいうと大河原町が、まだ3月なんで来年度ですかね、来年度に3台、
うん、はい、
誤差を計測するためになんか違う会社のものを3台揃えるっていう話なんですが、
はいはい
はい、
でそれでその町内の農作物を測ると、
うん、
を測ってあの公表するっていう形で、
うん、
で蔵王町でも、2台ですかね、
うん、
2台、購入をすることになりまして、
う
ただそれはその個人からのものは受けないと。その部会なり、その集団で、その、農協あたりが窓口になるのかわからないんですけど、
うん、はい。
そういったところで、その、ランダムに、その、いつもこの人っていうんじゃなくて、ランダムに取るっていうような話なんですが、
う
ん、まあでも、基本、その作物自体がその数量っていうのは、その、場所場所の強さにもよるっては言われますが、
うん、
最近よくいろいろ、試験結果などが出てきたんで、カリウムの話がよく我々農家の中で言われておりまして、
うん、
はい、
カリウムがその飢餓状態っていう少ない状態にならなければ、
うん、
セシウムを無駄に吸うことはまず危険性が少なくなるということなので、うん、カリウムを皆さん重点的に肥料を摂取している状態になってきてます。
それは作物全体っていうのもあれだけど、はい、いろんな種類全種
共通していることだと思います。カリウムと同じような吸われ方をするということで、
うんうん、
ただカリウムが十分にある状態だとカリウムが優先されて吸われるという話です。
ああ、なるほど。カリウムと同じように植物がこう吸い上げようとするんだけど、まあ、カリウムが入っていればセシウムはいらんっていう形で吸収されないと、はい、カリウムがないと、はい、その代わりにセシウムを吸っとこうっていう風になっちゃうんだ。
はい。で、泉南地区、その泉南地区っていうのは要するに、白石市、角田市、丸森町、
うん、
丸森あと蔵王町、
うん、
柴田町、川崎、七ヶ宿町、蔵王町、
うん、
あれ、一つ多いな、うん、丸森が入ってないか、
うん、
あれ、でも県南地域で、うん、あ、ちょっとすいません、ちょっと揺れてるな。
地震
はい。その泉南地域で、水田に限定した状態なんですけども、
はい。はい、
塩化カリウムっていう肥料を自治体が補助金申請をしまして、
うん、
で、それを配布するということになりまして、
はいはい。
はい、
で、それでカリウムを十分な量にしてセシウム対策としますっていうことだったんですが、
はいはい。
うん、
まあ、一旦部っていう面積なんですが、まあ、10R ですね、ヘクタールになると 10R で、
うん、
蔵王町は20キロ、
うん、
散布しますということだったんですが、
うん
うん、まあ、1袋を、うん、その 10R に振るということなので、うん、1ヘクタールだと10袋っていう、
うん、
ことですね。それをその配布しますと、
うん、
で自分で振ってくださいっていう、うん、ことなんですが、
はい、
まあ、そこでちょっと、まあ、ずれた問題っていうのもあれなんですが、うん、散布する機会を持ってない人は全部手で振れってかっていう話がちょっと
出てきます。あ、そうか。
はい、で、これはもう、できるだけやってくださいじゃなくて、必ずしてくださいっていう、
うん、
方策なので、
うん、
なので振らない人が出てくるのは困ると、
うんうんうん、
いうことで、なんかちょっと今どうしましょうかみたいな話になってるそうです。
ああ、なるほどね、はい、結局そういうのを配布してるにもかかわらず、はい、巻かずにセシウムの数値が高い人が出てきてしまった場合に他の農家さんたちのものも売れなくなってきちゃうっていう、
そうですね、
問題があるからっていうことだよね、はいはい。だけど、その配布する機会を持ってる人と持ってない人だと、
はい、
どんだけ大変なの、まあ、機械で巻くのと手で巻くのじゃ大変なんだろうっていう想像はつくんだけど、
はい、
例えば、
そうですね、機械で振る場合は、
うん、
まあ、まずじゃあ人力でやる場合を言います。人力だと1回にその散布する道具が、
うん、
まあ、あるにはあるんですが、
うん、
はい、
リュックサックのようなものに、
はいはいはい、
の下の方に筒状のものがついてまして、
うん、
はい、
でそれをこう自由落下の自然落下的に出てその落ちてきたものを、
はい、
そのゲートの量をその開けたり閉めたりの調整をしながらちょうどいい量にして、うん、こう右に左に振りながら田んぼを歩くんですよ、
はい、
じゃあ面積分歩かないといけないってことなんですか。
歩かなきゃいけないですね。
は
い、で 1回に1袋しか入んないんですよ。
お
ということは3回に分けて入れなきゃいけないので、
うん、
であれはそうですね、まあ一旦部というと要するに10メートルの100メートルなんですが、面積で言えばまあ、
うん、
そのような形だけじゃないので、
うん、
いろいろあるんですが、うん、でも、うん、何分かかりますかね、一旦部分ぐらいまともに手で振ったことがないので、うん、うちは機械でやっちゃうんで、うん、機械だとそれこそ一旦部そうですね5分もかかんないぐらいの速さで振っちゃうんで、はい、手だと30分以上はかかるんじゃない
ですか。なるほどね。まあ、例えばその大きな面積を持ってるところは、まあ、グチさんのとこみたいに機械を持ってたりするんでしょうけど、
はい、
じゃあその機械がないですっていうような人たちが持ってる面積の、まあ、平均で構わないんですけど、はい、およそ、うん、持ってる、
確か蔵王町の平均水田面積が、30R、三反部って確か聞いたことがあるんですが、
はいはい、
三反部だと要するに30メートル ×100 メートル、
うん、
で、あの人によってはそのさっき言ったリュックサックのようなものも持ってない人もいますので、よく見るのがあの、なんていうんですかね、豆のような形をした、
うん、
あの、うん、枝豆のような形をしたちょっと湾曲したバケツがあるんですが、
うんうん、
それをあの、なんていうんですかね、 ポーチというかウエストベルトのウエストバッグのようにこう腰にガチってつけるやつがありまして、
はいはいはい、
でそれを手でシャカシャカと手で掴んでくれる人をよく見ますね。
はい、見ます、見ます。
あれだと多分1時間以上かかると思います。
ああ
。で、はい、あれだと本当に手で触れる量の幅っていうのは大して広くないので、
うん、
機械だとうちで持ってる、トラクターにつけるやつだと大体振り幅が10メートルほどなので、
うん、
なので、まあ、簡単な話、1往復半すれば
あできちゃう、ね、
30R の面積だったらそれでできちゃうっていう形なんですが、
なるほど、
はい、
うん、
でまあやれる人に頼んだらいいじゃないって話なんですがじゃあお金誰出すんだと、
そうだよね、
はい、うん、で料金設定どうなってんだっていう話にもなってまして、
うん、
まあ、その塩化カリウム自体は補助金でこちらに来ますのでお金は発生してないんですが、
うん、
その問題はその後だっていう話に今なってます、ね、
うん、
であとはその水に溶けて流れやすいので、
うん、
あまり前もって振らないでくださいと、
はあ、それは作付けする直前にやれっていうことですか。
4月に入ってからが望ましいみたいなことを言ってますが、
うんうんうん、
私の作付け面積ですと、
うん、
できるだけ早くもらって早く振った方が田植えに間に合うんですがっていう、
あ、
はい、面積が大きいので振ってる間にどんどん状況が進んでしまいますので、
はい、
まあでもそういうところもなんかいろんな問題が出てくるね。結局そのカリウムをまかなきゃいけないっていうのもそもそもこう原発の事故がなかったらしなくてもよかったことなわけだしね。まあ無償で配布されるっていうのはまあ不幸中の幸いというかまあせめてもの感じはあるけど。
それはその除染っていうよりも、うん、こういう言葉があるかどうかは分かりませんけど防染とでも言いますか。
うんうんうん、うん。
その植物に移行させないための、
うん、
方法としてやられるわけですが、
うんうん、
要するに水、先ほども言いましたけど水で溶けて流れやすいっていうことは単年度だけの施策、
うんうん
うん、
で来年はと、
うん、
とりあえず半減期迎えるまで30年あるので、
うん、
30年間の施策はどうなるんだっていう話はもう今のうちから考えておかないと、
うん、
もう来年度は予算化しないんじゃないですって言われても、
うん、
困りますし、あとはまあ私のうちではその堆肥を使ってるんですが、
うん、
その堆肥には含まれているカリウムでも結構な量になりまして、
うん、
であとはその藁をすき込んだりしている田んぼもの人も そのわらが分解されて出てくるカリウムの量で、うん、ある程度の量は確保できるんですね、
うんうん、
それであとは肥料も降りますので、そんなに足らなくなる、うん、完全に足らなくなる田んぼっていうのは少ないっていうふうに聞いてます、
うんうんうん、でもその来年度以降とかっていうのは今現在話としてはどんな感じなんですか？
基本的にあの来年の話をすると鬼が笑うって言いますが、うん、あのこちらも似たような状況でまだ早いよみたいな話はされますね。
そうなんだ。
はい、あの、うん、いずれの期間にその話を出すにしても来年の話を出すと、
うん、
あのまだとりあえず今年度も終わってないのし、来年度の話はまあおいおいねみたいな話をされます、
ね。はい、うーん、まあ、だってね、じゃあ来年度自腹になった時どうしようとかっていうのも考えていかなきゃいけないだろうしね。
そうですね。あとはその結局考えるだけだったらただなんですよね。お金かかんないので、
うんうんうん、
とりあえずあのこうフローチャート方式でその放射線が出た場合でなかった場合で、出た場合の次の対象は A と B で、うん、その次の対象は A と B みたいな感じである程度順序立てて考えておけば、
うん、
あのいちいちゼロ地点からも何かあるごとに話をしなくても済むので、
うん、
あのやっとけばいいじゃないって言うんですが、
うんうん、そうだよね、
ええ、うん、まあ、あの何を若造がみたいな感じになりますのであの一人でそれを叫んだところで
そうなんだ。
やっぱここら辺はやっぱその数を頼りにいろいろな団体からの圧力をかけなきゃいけないのかなという気もします。
あ、まあそこら辺もあれだろうね、いろいろやり方を工夫してちゃんと確保できるような進め方をした方がいいかもしれないですけどね。
そうですね。
うん、でじゃあその椎茸は出たけども野菜とか他のものに関しては出てないんだ、はい、そこら辺は その差は何なの？
要するにその作物自体がその吸う力とでも言うんですかね、うん、それの差がやっぱいろいろあるみたいな。
あるんだ、
はい、で椎茸がとりわけ、椎茸とかそのキノコ類がとりわけ高いと、
ほうほうほう、
あとはそのあの多分そのカリウムと同じような吸われ方っていう話ですので、うん、その食べ物自体でカリウムが高いような食べ物っていうなると、
うん、
多分そういったカリウム対策をしておかないと、うん、吸い上げる可能性も出てくる
んじゃないかな。
はい、
ちなみにカリウムが豊富なのって僕は知ってるのだとバナナっていうしかイメージがあるんだけど
私もバナナっていうイメージがありますね。あのよくカリウムを取るのにバナナっていう
ふうに言われます、ね、聞くよね、はい、他にも何かあるの？
何ですかね、私もこの前言われた時バナナでしょって言いましたけどまあそうですねって そこで話止まってしまったので、はい、ちゃんとその成分自体野菜の成分でカリウム高いのって何だろうなって思ったりもしてましたがまだ調べてはいない
です。なるほどね、
はい、
でもカリウム、まあ、カリウムと同じようにその野菜とか作物は吸い上げたりしてるよっていうところでそれを防ごうという動きが出てるってことですね。
はい、でまあ、あとはその塩化カリが選ばれた理由のうちの一つは、うん、一番安いのと、
ほうほうほう、
はい、まあ、いろいろカリウムが入った肥料があるんですが、うん、計算カリっていう肥料になると大体3倍くらいの値段になりますので、
ほうほうほう、
なので高いというのもあって、うん、あのその塩化カリになったんですが、
うん、
ただそれは水田だけですので、あとは畑の方はまあ各自堆肥使うなり、もともと肥料を振るんだから肥料の量で確認するなりしてくださいという形ですね。
ああそうなんだ、
はい、
うん、まあ、要はねそこが、まあ、なんて言うんだろうな、これからのその農業でっていうのって結局、
はい、
その消費者に対してどれだけ安全かみたいなのっていうのをね、もういろいろアピール
して出せるかっていう
ことだと思うんですよね。
はい、
で、まあ結構報道なんかでそのなんだお米の検査するのがすごい短時間でちゃんと検査できるからってなってるのも視察してるシーンとかっていうのも見かけたんですけど、
はい、なんか 一時的に報道で言われてたのは、なんか福島県はそのいざとなれば全本検査もやむなしみたいな、
うんうん、
報道もありましたが、
うん、
まあ、あとはその、100ベクレルを超えたものを、うん、なんか気候、なんか米国安定機構かなんかっていうような名前のところが買い取って、
うん、
買い取るっていうような話も先日ありましたが、
うん、
買い取ったやつはどうするんだろうなとか、その買い取り価格はいくらなんだろうなとか気になるところは多々あったんですが、そこら辺はこうモヤモヤとしたような記事になってましたが、
うん、
まあ、要するに末端価格では必ず来ないですね。
あ、
必ずそれはありえないですね。あの、うん、どうしてもどう頑張っても末端価格で全てが来るということはまずありえません。
うんうんうん、
で、私もその椎茸がその出たというその出荷停止になるということなので、うん、あの、まあ、全体でということで、その泉南地域の椎茸作付け農家が、
うん、
あの、まあ、それから漏れてる方も、あの、多分個人でこっそりってわけじゃないですけど、うんうん、細々と作ってる方が漏れてるかもしれませんが、
うんうん、
そのある程度その種を購入したデータだったりが残っている人たちがこう申請というか請求を出すんですが、
うんうん
うん、まあ、これっていうくらいの金額にはなりましたね。
あの、
試算をしてもらって、
うん、
で生しいたけで2年間分、
うん、
で乾燥しいたけで4年間分の計算で申請を出すと、
うんうん、それは例えば、はい、今年出ましたと、
はい、
で生しいたけに関しては来年もダメでしょうっていうことですか。
なんで、あの、来年再来年分と合わせて、あ、まあ、今年と来年分ですか、その2年間分の出荷量を平均値出して、
うん、
で、あの、それはもう個人の平均値じゃなくて全体の平均値なので、うん、もう本当にあの椎茸業界で言われる平均値ですね、
うんうん、
で、買った椎茸の場合はコマって言うんですけども、
うん、
その種になる部分のコマを買った個数を平均の太さの木で、
うん、
だいたい1本あたり 何コマ植わるという数値を出して、
うん、
じゃあ例えば2万コマだったら、じゃあなたは何本ですねっていう話になるんです、
うん、
までは、
うんうんうんうん、
でそれからその中で例えば新しい原木と、もう収穫がもう数年前から始まってた原木とまた対応がちょっと変わりまして、
うん、はいはい、
でそれで、あの、算出すると、
うん、
まあ少ないですね。
ああ、なるほどね。
はい、で、まあ、私のうちは、まあ、乾燥しいたけは除きますが、まあ、生の場合はほぼ小売りしますので、
うん、
あの、ほぼ末端価格だったんですね。
はいはいはい、
はい、なのでそれを末端で来ないとなると、まあ、少なくて、まあ、親父には、まあ、パチンコで使っちゃえば、みたいな話はしちゃってますが、あの、あまりにも、あまりにもの少なさにちょっと頭にきて、あの、なんだこの金額はと言いたくもなりましたが、でも、あの、ここでコネで一人だけ外れたところで来ないもんは来ねえぞっていう話を、あの、説得されまして、うーっと言いながら、じゃあお世話になりますということで、あの、集団で請求する分に入れてもらいました。
うんうん、なるほどね。でもその、結局じゃあ、その、今年ダメだったものに関して2年分ってことは、来年も作れないっていう感じなの、はい、
でもこれはなんかまだ返答が来ないんですが、うん、あの、まあ、返答が来ないっていうか、その実績のデータが取れてないので、まあ、返答来ないのもわかるんですが、あの、
うん、
私の理屈では、例えば原木に 100%、
うん、
あの、その、放射線量を 100% と今ある量とすると、
うん、
椎茸が吸うわけで、
うんうん、
で、それが、例えば、取られて廃棄するなりするんですが、
うん、
それで何年か取られて、何年かというか、まあ、2年間取られて、
うん、
原木の 100% がどんどん下がっていく理屈だと思うんですが、
ごめん、そもそもその原木っていうのは買って何年ぐらい使うものなの、
はい、だいたいちゃんとした原木だと、 何年間ってだけ考えれば8年経っても出るものは出るんですね。
あー、そうなんだ。
はい、
うんうんうん、
で、ちなみに福島県がその原木、うん、食器にされてない原木の出荷が日本一だったのかな、確か。
あ、そうなんだ。
はい、で、東日本っていうか東北の原木っていうのはすごい優秀らしく、
うんうんうん、
で寒い環境で育つからなのかは分かりませんが、うん、その原木としてはいいということで全国で使われていたんですね。
じゃあ福島の原木が例えば極端に九州とか
なので、うん、多分インターネット上の報道で検索を当てると、うん、福島県の原木を利用して、大阪だったり、うん、あとはどこだったっけかな、どこかでこう放射線量が出ましたっていう報道が小さく出てきますね、
うん。じゃあもう日本全国でその作られてる可能性があるってことなんだ。
そうですね、まあ、そこら辺 の, そのルートの確認を急ぐっていうふうにはなってたので、
うんうん、
ある程度その、まあ、購入した人もどこか別なところを経由でもしてなければ直接福島から来るので多分分かってると思うんですが、
うん、なるほどね。
あとはその椎茸の表記が去年あたりからちょっと変わった部分がありまして、
はい、
一般の消費者の方には多分そういった通知はする必要なしというふうに取られてると思うんですが、
うん、
例えば中国で食菌されて、
うん、
あの菌を植えられて、
うん、
で保全管理を少しだけしてで日本に持ち込まれて、
うん、
で日本での管理期間が長ければ国産表示できるっていうふうに、
そうなんだ、
はい、なんかなったっていう話なんですが、なんで多分表記としては 国産 A 国産 B みたいになるのか、
うん、
どうかはちょっと詳しくはその時の記事の話をちゃんと覚えてないのであれなんですが、
うん、
ただそうなるとちょっとややこしいぞというふうにちょっと
そうだよね。その大阪で出たっていうことは、はい、でもその大阪に出てなかったとしたら大阪のスーパーに並んだその椎茸は大阪産っていうことになるの、
はい、大阪産になっちゃいますね。
だよね。
はい、原木の原産地までは表記しないので、
うんうんうん、
なので例えば魚も一緒ですけど、例えばどっかの漁港で取れれば、うん、そこの漁港の名前になるわけ
らしいよね、うん、
はい、
うん、
まあ、最近はなんかだんだんどこで取れましたっていうのを表記しているものもたまに見られるっていう話なんですが、
うんうんうん、
でもそこら辺をどう対処するのかなっていうのが全然見えてこないですね。
うん、やっぱその農業関係の方でもその産地表記のことに関してそのこう変えていこうとかそういう話はまだ出てきてない感じなんですか。
産地表記はとりあえず細かくしていくようにはなると思うんですが、
うんうん、
その例えば今までだったら宮城県産トマトとかってだけ売られてたのが、うんうん、例えば宮城県を、うん、大崎市産とか、蔵王町産とかっていう細かいところまで、うんうん、多分今度はみんな気にしてくると表記してくるようになると思うんですが、
うんうん、
それもそれすらも疑わしいと言われると
まあそうなんだよね。
もう こちらとしては手の打ちようがなく、
うんうんうん、
でまあ去年もありましたが、
うん、
どことの米を取り扱う会社で、うん、偽装をして米を売ってたなんて話もありますので、
うんうん、
そういった話が出ると今度直売所だったり直接買う人ですらこれ本当にあんたの米だよねみたいな、
うん、
ことを言っていくお客さんもいますし、
うん、
直接持ってきてんのにどこが信用できねえのじゃって言いたくもなりますが、はい、これうちの米なんでってこう、まあ、にこやかに、うん、対処はしますが、
まあでもそうだよね、そういうね不正とか偽装みたいなことするところがあると、はい、一生懸命やってるところが痛い目見ちゃうわけだもんね。
煽りを食らいますね、
うん、いやでも逆にそのなんて言うんだろうな、そのちゃんと安心して食べたいっていうのもあるじゃない、やっぱ 消費する側からすると、はいはい、だからその、
あの私たち農家もただ生産を仕事にしているってだけで消費者は消費者なので、
うんうん、
やっぱりそのちゃんとしたものを食べ安全なものを食べたいっていう思いはそれは変わらないものなので、そこら辺をあのこうみんなそういった意識を持って生産活動をしておりますので、
うんうん、
でやっぱりいけないものは世の中に回さないという考えが現場を持たないと、
うんうん、
その途中そのお客さんとかその消費者の口に渡る途中でおかしくなってしまうので、
うんうん、
やっぱ生産現場でまずあのきちっとこう物事を行うっていうのがまず大事だなというふうに思います。
うん、だよね。うん、いやなかなか難しいところですが、まあじゃあ椎茸はダメということで、他のでも他のものが大丈夫だ、はい、
評判良かったんですけど
そうなんだ椎茸まあ悪いけど僕は椎茸が嫌いなので、
はい、そうですよね
苦手なのでまあ椎茸がなくてもっていうのはあるんだけど、でも生産者の立場を考えるとその専門でやってたような人たちっていうのはもう困っちゃうだろうね、生活が。
そうですね、専門、蔵王町でも専門でやってた方の請求額だと1500万ぐらいにはなるんですが、
うん、
ただ専門なので他に何もやってこなかったんですね、
うんうんうん、
まあ、やってこなかったというか椎茸に情熱を注いできたということなんですが、
うんうん、
あの先日なんか説明会があったらしく、うん、あの東電からの説明を聞きに行ったらしいんですが、
うんうん、
ちなみにあのその人はハウスでもやっておりまして、
はいはい、
でハウスあるんですよねっていう話をされて、
うん、
何かこうキュウリなりあの葉物野菜なり、うん、新たなことに取り組んでみてはいかがですかと。
それ東電から言われたくないよね
で、まあ、その方の年齢が今年63なんですね、
うんうんうん、
新たなことにって63で新たなことかと、はい、結構あの農作物って知ってるようで、
そうだよね、一からやるっていうのは大変なことだろうからね、
はい、なので覚えた頃にはそろそろ引退かなんて言い始めるようになってしまうので、
うんうん、
で新たな作物をやるにはやっぱ新たな投資がかかるんですね、
うん、
何かに、
うんうん、
資材がいろいろ別なジャンルの資材が必要ですので、
うんうん、
そこら辺の機械を準備したりとかしなきゃいけなかったりとかもしますし、
うん、なんかその漁業で牡蠣の養殖してる人たちが、まあ、今はとりあえずワカメでやってこうみたいな、
あ、そうですね、ワカメのやってますね、はい、
でもそれも全部やっぱりそのカゴからその収穫する道具やらみんな一から揃えなきゃいけなくて大変だっていう話も聞きましたけど ね、
なんかあのあとは被災地の方ではちょっとあの仕事を雇う側としたい側のミスマッチが随分発生しているようで、
うん、
もともと事務職だった人はやはり事務職で仕事したいと、
うんうんうん、
で建設業界の人はやはり建設業界で仕事したいという思いが強く、
うん、
で見つからない見つからないとあの毎日あのハローワークに通ったりしている状況が続いているそうで、
うん、
でそのまあ、今はバカめの話が出たからなんですが、うん、あの収穫調整作業するのに人が少ないと、
うん、
であの先日三陸の漁師さんがテレビに出てちょっとお話ししてたんですが、
うん、
あの作業が追いつかないやつはワカメがダメになるので捨てなくてはいけないと、
うん、ああそうなんだ、
はい、
うんうん、
あのやっぱ生物も生物で多分その足が早いというか、
うんうんうん、
多分そういった状況なんでしょうけど、
うん、
そのやっぱ人が来てくれるに越したことはないんで、もしやれる人がいれば来ていただきたいというあの話をしてました。
へ
え、はい、あとは、まあ、造船業とかでもいろいろ同じ状況だっていうことで、なんかある程度、まあ、農業と造船業と漁業と、
うん、
あの リレーのようにその同じ状況でその仕事の関係で求人とかどうですかっていう話をその時してましたが、
うんうん、
農業の場合もやっぱりそんなにこう人が一気に増えるかと思ったんですが増えないようで、
あ、そうな、
はい、やっぱ現状で、うん、あのなんとか人をやりくりするしかない 環境ですね、
うん、
で先日渡り町の方で、
うん、
東日本大震災農業対策交付金っていう名前だったと思うんですが、うん、補助金申請を自治体が行いまして、
うん、
生産の組合を何件か合わせて、9か10ぐらいのその組織を設立というか作ったみたいで、
うん、
それでトラクターだったり田植え機の機械を入札で、
はいはいはいはい、
やったんですね、
うん、
で、
うん、
多分1億数千万の落札額だったと思うんですが、
うん
うん、でトラクター何十何台に田植え機十何台売れるなんて喜んでる機械屋さんがいましたが、
うん、
でもそれもやっぱり現地の人たちがもともと農家だった人たちが集まってやるので、うん、平均年齢自体は底上げというか下げというかされてないんですね、
うん、
で、まあ、最近みんなで話してるのは10年後身の回りに農家がいなくなるぜなんて話をしながらどうしたらいいんだよなんていうを言ってるんですが、
うん、
問題はその現状から復興するのに時間がかかるということが一つと、
うん、
時間がかかった後に、
うん、
農業をやれる人たちが極限まで少なくなるっていうことなんですね、
うんうんうん、
なのでまあ、それすらもまだ早いよって言われますが、ただ、うん、気にしながら行動しないと、うん、まあそれこそ蔵王町に農家一人だけになりましたってなっても困ります、ね、はい、なのでレッドデータブックに載る前にちゃんと
レッドデータブックね、
はい、こう増えてもらいたいもんだということで、ちょっと最近学生さん農業系の学校だったり、
うん、
アグリビジネス関係の科を持つ学校の生徒さんとかに、
うん、
基盤がなくても農業できる人がいれば、
うん、
ちょっとこう自治体絡みでなんとかその人をこう一人前にすることできないのかなっていう話をちょっとずつしていきたいなと思いまして、
うんうんうん、
ちょっと今話をかけているところです。
うん、でも実際その震災前と震災後でっていうのは従事してる人がこう、はい、まあ、
変わりましたね。
変わったんだ。
はい、ある程度自力、その親が元気で自力でできるところは、
うん、
なんか定住やった方がいいからっていうんで息子を何かしらの仕事に就かせるというパターンがちょっと見え隠れし始まりまして。
なるほど。はいはいはい、はい、
で定住を入れることで生活を安定化させながら、あとはまあ土日祝日ぐらいちょっと手伝ってなぐらいで、
うん、
それで息子にもある程度農業従事もさせると、
うん、
でそれでその安定化だと、あとはその経営の危険分散ですね、
うん、
を図るという形のところがちょっと出てきています。
なるほどね、
はい、
そっか。それだけやっててっていうんじゃなくて、別の収入源っていうのを確保するために、
そうですね、
若い世代が出ていかないといけない状況があるってことね。
そうですね、
うん、
でまあとりあえずそのしばらくの生活を立てるためにの行動なので、
うんうん、
ただどうその後、例えば5年後10年後その親が、
うん、
もう俺は無理だわってなった時に、
うん、
その息子たちの世代がじゃあ俺が仕事辞めてやるよっていう風に言える状況ができてるのかどうかっていうのもちょっと心配ですし、
うんうん、
でまあ今年から10年の計画で宮城県でもその復興計画を立てるという話ですが、
うん、
3つの、期間に分けて、復旧期とか復興期とか再生期とかいう名前にして、
うん、
でそれをいろいろその時の段階によって計画をいろいろ立ててやるっていう話をこの前、
うん
うん、ちょっと会議がありまして行ってきたんですが、
うんうん、
まあそこで何か意見ありますかっていうことで言わせていただいたのは、10年の計画は結構ですが、10年経つと私はもう43になってるわけで、
うんうん、
今年50の人はもう60になってるわけで、
うんうん、
60の人は70になってるわけで、
うんうん、
そ こら辺の認識を甘くしてると、あのいざ復興の準備ができても農業の業界でもう人がいなければもう何もできないよねっていう風になってしまわないように、
うん、
今から準備をしておかないと、
うん、
それこそ今の子供たちが20年経てばあの地域を支える大人になるわけなので、
そうだよね、うん、ね、
そこの準備ももうある程度県のこう意見だったり、あのその現場の意見だったりもある程度聞いて準備をしないと、
うん、
本当にあの農家はいなくなっちゃいますよっていう話をそこでしてきたんですが、
うんうんうん、
まあ普通の定年に照らし合わせれば今は65歳に引き上げられたんでしたっけ、
うん、
ですよね。なので、まあ、30とすれば35年、
うん、
残り35年しかないということなので、
うんうんうん、
考えれば準備するのに遅いことはないよ、ちょっと早いことはないと、うん、どっちからっていうともう遅いくれだっていう話をちょっとしたんですが、
うん、
まあとりあえず個人的にもある程度仲間を集めて何かしらこう後々に効きそうな活動をしようとは思ってるんですが、
うん、
なかなかこの復興の最中でこうみんな忙しく、
うん、まあそうだよね、基本的にそのマイナスに触れられちゃったものを一生懸命今立て直してる中で、その先のことまで自分たちでやんなきゃいけないっていうのは大変な作業になっていくわけだよね。
そうですね、うん、その国、まあ、最終的に詰まるところ、今まで補助金だなんだを投入して、
うん、
その農業を手厚くこうしていただいたのはありがたいんですが、
うんうん、
実際結果として考えて農家が減ってる現状として考えると、
うん、
その補助金の使われ方を果たしてそれで正解だったんだろうかっていう、
はいはいはい、
あのまあその規模拡大化が進んでその食料 の, 補給あの供給としては維持してきてはいるんですが、
うんうん、
ただあの自給率が全然上がらないのと、
うんうん、
あのどうして毎日こんなにあの出荷される野菜はちゃんと本当にみんなの口に入ってるんだよなっていう、うん、あの、うん、疑惑と、
うん、
はいはい、あの米なんかそれこそうちだけで180トンぐらい出ますので、
うんうん、180トンなんだ、
はい、それを世の中に放出してちゃんと口に入ってんだろうかっていう、
うん、
あの本当に食われてるの、うん、って聞きたくなっちゃいますね。はい、
うん、なるほどね。まあちょっとなかなか大変な状況のようですが、まあでもね、この間、まあこの番組でもお話ししましたが、東北の方でね、はい、福島宮城と回ってきて、まあでも本当にこう全く変わってないってことはないんですけど、でも復興って考えると本当にまだまだだね。なんか
ただそのあのばらつきがあった方向が一つの方向に向かい始めて、
うん、
でそれでこうあの大変だったなっていうところから、じゃあみんなでじゃあまず頑張りましょうっていう段階まで来たので、
あ、そういう感じはあるの、うん、地元の。
ありますね。あの、うん、こう何かしらできることは自分でやりましょうよっていう人もどんどん出てきましたし、
うんうんうん、
あのいつまでも補助金言ってんじゃねえよっていう人も出てきましたし、
うんう
ん、ある程度自分でも負担してこその自分の事業だろうっていう人も出てきましたし、
うんうんうん、
あのそういったその自分で何とかしようっていう人がどんどん増えてきたので、
うんうん
うん、あの割とあのこう早思ったよりは早めにその方向性がみんな一つの方向にこう向かい始まったなっていう感じはあります。現場としてはあります。
あ、そうなんだ、
はい、
いやなんかほら、まあ、結構早い段階からもう自力でやるからどうしたらいいんだみたいな、はい、例えば、はい、地域によってはそのまま建てちゃいけないみたいな、ね、はっきり行政が方向を示せなかったがために、
はい、
例えば2メーターもに土をしてその上で再建していかないといけないとか、
はい、
でそれがじゃあ自分で2メーター開けたらいいんだなって言ったら、いや3メーターってなるかもしれないし 1.5 かもしれないから待ってくれみたいなので、ずっとズルズルとしてるようなところもあったりっていうような、
はい、
そういう弊害みたいな感じたりすることはないですか。
やっぱその個人では対応しがたい部分も出てきてはいるんですが、うん、ただ、うん、あの近隣でいうと岩沼市が、1500人ほどの集落が集団移転が認可されまして、
うんうん、
20ヘクタールの水田を整地しまして、
うん、
そこに数百軒の家が建つと、
うん、
であとは公営住宅もそこに建てると、
うん、
でそのそれが決定したので、うん、あの、うん、もう復興というかその、あの、被災した津波で被災した部分を新たな計画を立てやすくなったっていう形になります。
あ、じゃあ、その、なんて言うんだろう、こう、方向性として、その、現場の人たちが、はい、あの、実感できるようなビジョンみたいなのが提示されて、つつはあるんだ。
そうですね。ただまあ、今のところ問題となっているのはその土地の買取価格がやっぱり下がってしまっているのと、
あ、はいはいはい、
あの、震災前と比べて8割、うん、7割っていう話ですね、
うんうん、
でそれが納得いかないっていう方々がまだいるのと、
まあまあでもそうでしょうね、その人たちの立場になれば、
はい、
う
んうん、あとはその場所によってはあの最近のその土地の工事価格、国土交通省のあの調査結果が出ましたが、
うん、
石巻の、
うん、
なんとか台っていう高台なんですが、
うん、
土地の価格上昇率が 60% ぐらいになって、あの、笑っちゃ悪いですけど、ただ、あの、上がりすぎでしょうっていう、
うんうんうん、
で、そうすると、まあ、結局周辺住民が固定資産税が上がりますので、
うんうん、
結局税金余計払わなきゃいけないし、うん、あとは新たにそこにあの近くやっぱ近くのそのもともとあったエリアから近くに住みたいっていう人たちは負担が増えますし、
うんうん、
その辺のこうなんていうですかね、こう思ったよりもこう現実が厳しかったっていう部分だったり、
うんうん、
あとはその自立再自立、なんていうんですかね、自立してその復興するっていう部分を妨げ、うん、逆、なんか変な意味で妨げてしまうような、うん、あの土地価格の上昇だったりっていうのは、
うん、
ちょっと、
うん、
あの、現場からすれば思うところではないのかなと。
そうだね、はい。売るところが値下げで値が下がっちゃって、次移転する先が高くなってったら、
はい、
移転の仕様もなくなってきちゃうもんね。
そうですね。あとは、まあ、あの、二重ローン対策だったりも多少緩和はされたんですが、
うんうん、
あの、最初の方はなんか100万円ほどの資産を残して全部手放してくださいっていう話だったんですが、
うんうんうん、
なんか最近になって500万までは OK になったとか、
うん
う
ん、なんかそんな話もありますが、それでも500万でしょうっていう、うん、まあ、そのローンの、あの、残高考えればそっちの方がいいやっていう人もいるんでしょうけど、
うんうん
ええ、まあ、あの、決まっ、なんか一定収入がある人はダメだとかいろいろ条件も厳しかったりもしたので、
うんうん、
割と利用する人が身の回りには誰もいなかったですね。
ああ、そうなんだ。はい、いない。
誰かいるのかなと思って周りにいろいろ聞いてみたんですけど、
うんうん、
まあ一人もいなかったですね。
ああ、そうなんだ。
はい、
うん、まあちょっといろいろと課題がまだ山積みな感じもするし、もう行ってみた感じ、その、片付いたっていう感じはあったけど、じゃあ復興してるのかっていうと、
うん、まあ、ただそれはまた別な話、
うん。なんかその、どこもその仮設の復興商店街みたいなのができてきてる感じはあったんだけど、はい、あくまで仮設じゃない？
そうですね、
そこで復興を始めるわけじゃないじゃん。だまだスタートしてないかなっていう印象が強かったんだよね。
仮説も2年だけって言われてますので。
うん。それ考えるとさ、本当に本来復興を始める場所でスタートしてないっていうことは、まだ復興が始まってないっていうのとイコールなのかなっていう気がしてね。なんとなく、っていう感じがしてたんだけど。まあでも一部ではじゃあその、みんな考えを一つにして同じ方向に向かい始めてるって思える部分も出てきてるっていうことがまあ、うん、いいお話だったなっていう気もします。
まあ、あの、もう言ってみればその、 今言ったみたいに片付けられて、
うん、
で復興する準備ができたという感じですかね、
うんうんうん、ようやくだもんね。1年経って復興の準備ができたみたいな段階だもんね。
そうですね。
いや、これからどれだけ時間がかかるのかっていうのはなかなか先が見えないですけど、まあでもその帰りにね、はい、あれ何のパーキングだっけ、蔵王のパーキングだっけ、
蔵王のあのトイレと自販機しかないパーキング
もしかも金網越しでね
少しだけ金網越しでお話をしましたね。
まあちょっと今回ねクリラジのメンバーも一緒だったので時間の調整が難しくてね、そんな感じでしかお会いできなかったんですが、は
い、
まあそんな中金網越しにこうなんか遠距離恋愛のカップルが物の受け渡しをするかのように野菜をいただきまして、
はい、
水菜、
はい、
みぶな、
はい、
レタス、あとわさび菜だっけ、
はい、そうですね、
わさび菜いただきまして、まあそれぞれいただいたんですが、まずね水菜がねこっちでよく買うんですよ、うち水菜。
はい、
まあ、汁物に入れたりとかして食べたりするので好きなんですけど、
はい、
同じように、まあ、味噌汁に入れたりうどんに入れたりいろいろやってみたんですけど、味がねこっちで買うのより濃いの、すげえ美味しかったね。
意外に水菜は水耕栽培ものが多いので、
ああ、はい、そうなんだ。
はい、水耕栽培ものだとちょっと香りが弱いなっていうあの個人的な意見ですが、
うんうん、
ありますね。
なんかね、あ、水菜ってこういう味だったんだみたいな。だ本当にこっちで買うのってなんか味っていうのも色合いとかさ、歯応えとかさ、
はい、
シャキシャキした感じっていう、うん、なんか食感を楽しむ食べ物みたいな感じしてたんだけど、グッチさんのところの水菜はねうまかったね。味がしっかりあるっていうかね、濃い味が、
はい、
水菜ってなんかすごい淡白なもんだと思ったけど、あ、こんだけしっかり味があるんだみたいなね、ちょっと感動したのと、あとのわさび菜が私は今回大ヒットで、まあまず洗って、まあ、シャキシャキしたそのなんかかみさんが洗ってたりで手痛いとか言ってチクチクするみたいな、それぐらいなんかパリッとした感じだったんで、ちょっとそのまま生で食ってみようと思ってむしゃむしゃ食ったら青臭くてねそれも味が濃いからっていうことなんだろうけど、すごい緑のしっかりした感じっていうかね、うわ葉っぱっていう感じの味がして、うわこれでも癖が強いかもと思ってたんですが、マヨネーズとお醤油とすりごまと混ぜて、でその中にわさび菜刻んだの放り込んで、あとちくわと入れて混ぜて食べたら、
うん、
それをねすごいなんか青臭っと思ってたのがすげえうまくなるんですよ、
うん、
いや何これみたいな、今までこんな葉っぱ食ったことないぐらいな勢いで、ちょっといい苦味が程よく美味しいんだよねあれ。
そうですね、
うん、
まあ、私はこうもしゃもしゃ食いながら収穫作業してますが
あれでも生はちょっときついわ、すごい香りがすごい、
ね、私はどっちかっていうとああいう苦い系とか臭い系が好きなので、
うんうんうんうん、
全然気にせずもしゃもしゃ食ってます。
うん、なんかね まあ、苦いっていうよりも青臭い方が香りが強いからかな、
うん、
なんかそっちがあれでちょっとうっと思ったんだけど、ちょっとそういう風にしてやったら、いやこの苦味がうまいみたいな、すごいハマってボール一杯分ぐらい作ったんですけど、もうほとんど一人でパクパク食べちゃいましたね。それぐらいの勢いで、まあでもどれもこっちで買う野菜と比べると全然味濃いくて、本来の味ってこんなのかな。
そう、あれはその半助さんがそのツイッターでそのこっちに来てるっていうのを発見して、うん、それが前日ですね。泊まりだっていうことが分かって、
うんうん、
で、まあ、冗談ま、まみれですから、宮城に来たら私の野菜は義務ですっていう送りましたが、で、来るっていうふうに分かってから撮ったので、本当にと、手渡しをする、うん、5、6分前に撮ったばっかり。
お、 そう、そうだ、うちのかみさんが言ってたんだけど、あのわさび菜はどうやって収穫するの？なんか一本一本切ってあったような感じがして、
これ、そうですね、あの、葉っぱを一本一本切るんですね。そうすると、また別なところから葉っぱが出てくるので。
うん、あ、そういう感じなんだ。はい、
株取りじゃなくてその柿取りって言って、うん、あの生育の途中の葉っぱを少しずつ取っていくんですね、
うん、あ、そういう例でなんだ、うん、これなんかこう水洗いしてて、はい、これ一本一本取ってくれてたんじゃないのみたいな感じで言ってて、はい、あ、本当だとか思って、水菜とかね、水菜は株でゴンって感じだったんだけど、はい、いやこれは違うよとか言って、すげえ手間かけてもらっちゃったんじゃないのって気にして、
そんなことです。あの普通に出荷するときはあんな感じです。
あ、そうなんだ
はい、
うん、いやまあでも本当どれも美味しかったので、またなんかどっかでね、皆さんに召し上がっていただける機会があるといいなと思っておりますが、うん、まあでもこれから大変な時期に入ってくるでしょ。
農繁期に突入しまして、うん、今種もみの消毒がそろそろ終わろうかというところなんですが、
うんうん、
種もみが以前は、10年前くらいは農薬で消毒をしてたんですが、
うん、
お湯で消毒できることになりまして、
ほうほうほう、
あの普通 の, あのお湯であの機械でお湯を一定にする装置がありまして、
うんうん、
それを購入しまして、
うん、
でただのお湯で消毒するとその育病の段階で病気が出ないんですね、
うんうんうん、
まあ未だに不思議なんですが、
うん、
あの60度の温度で10分間
浸す、うん、
でそれを冷やす、あのその後その熱で焼けないようにすぐ水で冷やすんですが、
うん、
それだけなんですね、
はい、
それで苗の段階の病気が出ないんですよ。
すごいですね、
はい、でただあの農薬の場合は一気に全量できるんですが、
うん
うん、
こちらは冷やす作業の手前、
うん、
あの少しずつしかできないんですなのであの大体1週間ぐらいかかってあのやってるんですが、
うんうん、
もうそれももう少しで終わりますので、
うん、
あとは今日また雨と雪に降られてしまったので
雪降ってんだ
今さっき外に出たらなんかちょっと白いんですよ、うん、勘弁しろよ、
は
い、
なんですか、まあ、
やっと田んぼに入れるようになるかと思ったのにっていう、
うん
う
ん、
まあ、畑田んぼがぐっちゃぐちゃでして、
ああそうか、うん、まあでもこれから大変な時期ということで、まあでも頑張ってもらいたいですね。あ、頑張れ言っちゃいけないんだっけ、はい、もう頑張ってるからね、
まあ、あのとりあえずあの突っ走ります
引き続き頑張ってください、はい、っていうか美味しいもの食べたいからあの安全で美味しいものをいっぱい作って、はい、いっぱい市場に流してもらわないといけないので、ね、倒れない程度で頑張ってください、
はい、
ということで、またちょっとね落ち着いた頃にでもまた登場していただいて、
はい、
農業濃厚な農業の、
はい、
濃い農業のね、はい、現場の様子をまたお伝えいただければと思います、はい、ということで、まあ、大変な時期に、ね、登場していただきましたが、ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ということで、お届けしました、ただいまお届けしましたのはハンスケと、
はい、今度は写真の話も聞きたいなと思うスノーです。
はい、実は後からスノーさんが宮城県に来ていたということを知りまして、
あ、ごめんなさい
あの
ちょっと離れてたんですけど、
あ、はい、あの、はい、宮城県に来た場合は私の野菜は義務です、よろしくお願いします。
あ、わかりました、
いいでした、
はい
はい、ではまた来週。